じゃあ問題の50、本当に覚えるしかない問題なのかどうかを確認してみましょうね。まあ、空欄に当てはまる5を入れなさいっていうんで下から選ぶわけですけれども、ADSL サービスは何とかを利用し専用の何とか経由で高速な何とかを可能にした XDL サービス、XDSL サービスの一つであると。何とかばっかなんでわからないんですが、まあ、入りそうなの下から探していくとね、ADSL サービスは何を利用するかっていうと、多分ね、一番下の方にあるメタリックケーブルか光ケーブルかどっちかを選べっていうことだと思うんですが、当然 ADSL は光ではなくてメタルケーブルなんで、 M のメタルケーブルですよね。メタリックケーブルを利用して、専用の、何を経由して、つまり機器の話だと思うんですけども、これは多分 K か L のね、モデムかルーターを選べっていうことだと思うんですが、まあ、ADSL の場合も、ブロードバンドルーターを介することもあるんですけれども、それはあってもなくてもいいことで、必ず必要なのは ADSL モデムが必要なので、K のモデムがありますね。モデム経由で高速な何とかを可能にした。可能にするのはこの中から探すと、データの伝送だね。データ伝送を可能にした XDSL サービスの一つである。普通この X は小文字で書く方が一般的なんだけどね、あのペケ DSL の中の ADSL ってやつね。この間前 SDSL っていうのが出てきたと思いますけども、まあその中の一つであると。で、 XDSL サービスには他にも複数対の加入者線を使う、HDSL、 こういうのが出てくると覚えるしかないですね。 HDSL やですね、これは丸4は H です。いや、 50Mbps 程度まで高速化した、これも覚えるしかないですね、 VDSL っていうんですね、がある。高帯域までを利用する方が伝送速度が上がるが、逆にこれ本当は ISDN に干渉するっていうことを言いたいんだろうと思うんだけども、それがないから、それに似たものでいくと C の音声通信かな、音声通信に干渉するため、じゃあ音声とこうデータを切り分ける装置って言ったらスプリッターですね。スプリッター A という装置が必要だったりする。で、この干渉を避けるアネックス C という国内仕様が勧告されたというふうに読めると思うので、まあ、確かに、ちょっと覚えなきゃいけないところとして HDSL とか VDSL っていうのがありますね。で、これについては説明が出てるかな、ちょっと後ろ見てみていいですかね。50、あ、ちょっと出てますね。問題185ページの、ね、解説を見ると ADSL、まあ、今話題に上っているのは何ですかと、それから HDSL と VDSL ですけども、 HDSL っていうのはこっちではね、H が入るところだから、他にも、複数対の加入者線を使う HDSL やっていうところね、HDSL は転送速度が、上下方向とも等しい転送方式だろうと。で、加入者と局間ではなく局間と局間などの対称な速度が要求される場面に使用しますということで、ハイデータレートっていうところのハイデータレートの H を使って HDSL だって言ってるようですね。で、これは局と局の間で対称の速度、局と局の間の場合には、ある電話局からある電話局との相互通信の場合には、どっちかからどっちかのデータ量が多くて逆は少ないとかいうことはないわけだから、対称にする必要があるということで、複数の電話線を使ってっていうことなんでしょうね。で、まあ、片方の電話線で一方方向、片方の電話線でもう反対方向っていうようなことでやろうということだと思います。ということで HDSL、 それから VDSL っていうのは、この185ページの解説を見るとベリーハイスピードデジタルサブスクライバーラインって書いてあって、いや、ベリーハイスピードだからとっても速いスピードってことね。で、接続距離を限定する代わりに転送速度を 50Mbps 程度までに高速化していますって書いてありますね。 VDSL というのがあるそうです。ということで、まずこの PKDSL、 XDSL っていう中の X のところに入るものが一番一般的なのは ADSL なんだけども、それ以外に、今回出てきた HDSL、VDSL があったり、それから前回出てきましたけども、シンメトリックな DSL ということで SDSL というのもありますよということですね。それからね、このアネックス C なんですけども、ちょっと実はね、この文章 あんまり良くない、問題の文章はあんまり良くないと思うんだけども、ただこの選択肢から選ぶとそれしかないもんだからそうなっちゃうんだけどね、もう一回読ませてもらうと、下から2行目のね、逆に ⑥ に干渉するため ⑦ という装置が必要だったりするって書いてあって、そういう装置を考えるとこの中ではスプリッターしかないもんだから ⑦ にスプリッターが入ると、そうすると、スプリッターを入れるためには、スプリッターは電話の信号、いわゆる音の信号と ADSL の信号をこう振り分けるための装置なので、⑥ のところにね、音声通信に干渉するため、それを分けるためにスプリッターを使うっていうふうに言わざるを得ないんで、⑥に水が入るんですけれども、ただその後ろの文章にね、この干渉を避けるアネックス C という国内仕様が勧告されたって書いてあるんですけど、こことのつながりが非常にこの文章悪いんです。で、実はアネックス C っていうのはね、ここに書いて、185ページの解説にも書いてあるんですけれども、日本の ISDN というのが、ADSL の帯域とぶつかってるんですね。ADSL の帯域とぶつかってる。そこで対処しようということで、ADSL の規格の中でも、北米仕様がアネックス A っていうのがあるんです。それから、ヨーロッパの仕様でアネックス B というのがあるんですけれども、A でも B でもない日本のその ISDN にの干渉をこう考慮したアネックス C という規格があって、日本ではアネックス C を使っているところが多いということです。絶対日本は全部アネックス C だというわけじゃないです。例えば Yahoo BB、ね、はアネックス A を使っているんですけども、他の ADSL は多くのところがアネックス C を使っているんだよということです。でこれは ISDN との干渉を、ね、考えているもんですから、この音声に干渉するためどうのこうので、この干渉を避けるっていう文章のつながりは非常に悪いので、問題としてあんまり良くないんですけれども、まあ入れようと思えばそうなりますということです。